はい、皆さんこんにちは。フライジャムより香りがお送りしておりますフライジャムレイディオ、12月第4週目に入りまして、いよいよ、2015年今年度最後のフライジャムレイディオの回をお届けすることになっております。何でしょう今年を振り返りましょうという感じがいいんでしょうかね。今日、ゲストの方いらっしゃらないので私の独り言の回になるんですけれども、今年は本当にもう運動会があった関係で、その準備が去年の9月からすごく忙しくて、で、いざその9月本番を迎えた後というのはハロウィンパーティーがあったりとか、前回お話しさせていただいたみたいにこう、ね、私の友人の、結婚式の司会とかを務めててということがいろいろあって、なんかあっという間にすごい、9月から走り抜けてって12月になったなっていう感覚です。結構夏が終わると毎年そうなんですけど、今年は特にその感じが強かったなっていう気がしていて、じゃあまた来年ね、どんな1年になるのかなっていうのをそろそろすでに時すでに遅かもしれないんですけど心がけつつ、この、2015年を終わりにできたらいいなというふうに思っております。そんな2015年最後のライジャムレディオなんですけれども、今日はその独り言の回ということで、まずかなり多分久しぶりなんですかね、独り言が。なので私のそのおすすめのアーティストを紹介するというこの恒例のコーナーなんですけども、そうですね、2013年に彼らのデビューアルバム、シグナルズというデビューアルバムを、出したケンブリッジ出身の、マロリー・ノックスというバンドがあります。もちろんちょっとロックなんですけどこちらのですね、このシングル、シグナルズの3曲目に収録されていますライトハウスという曲のリンクをですね、概要欄に貼りますので、こちらぜひ皆さんチェックしてみてください。かなりかっこいいです。ボーカルがすごいちゃんと歌えるボーカルで、ちょっとハスキーがかった声なので、なんだろう、スリップノット のコーリーみたいな感じでね、ちょっと甘い声なんだけどもハスキーな感じで、すごいいい感じのバンドですのでチェックしてみてください。そして今日なんですけども、なんだろう、クリスマス直前ということで、ちょっと世界のクリスマス事情について紹介をしていければいいなというふうに思って、いろいろちょっと調べてきたのではい、それを中心にちょっと話をしていきます。そして何といっても忘れていけません、今週の土曜日12月の26日に、もんちかさんホールワンマンライブがありまして、今月はねずっとそのラジオでもんちかさんの曲をかけ続けてきていたんですけども、今日も、まず1曲目こちら聴いていただきたいと思います。もんちかで五線郷、どうぞ。
この五線郷から見下ろす線路の向こうの街に君の家がある。今はもうそこには暮らしていない。あのバイト先にも多分もういない。水っぽい匂いの6月の朝、錆びたフェンスを通る風に浅い呼吸が喉をかすめると涙になりそうで目を閉じた。 相模線が通る旅線を秋の夏草のように触れくけれど、この電車に乗って会いには行かない、どんなになびいて飛ばされそうでも、
ライジムがお送りしておりますライジムレイディをお聞きいただきましたのはモンチカでご選挙でした。はい、独り言の回ですね。クリスマスなんですけど、今日はちょっとどうでしょう、哲郎さんと秋吉さんにも入っていただきながら、
うん
うん、入っていただきながらというかこの距離感なんですけど、クリスマスといえばということ、なんかまあ日本ではねクリスマスってなんかこう家族で過ごすものというよりか、なんか恋人同士で過ごすものっていう風習があるんですけど、うん、何かこうね面白いエピソードとかあればなと思っていたんですよ。でここで実際紹介、私が過去にこうしてきたクリスマスとか紹介できればなと思ったんですけど、まず12月25日ってそのクリスマスが私の母親とお兄ちゃんの誕生日なんですね。そうなので、これといってなんかこう面白いエピソードがないというか
生まれから欧米な
生活をしてた。毎年だからもうクリスマスの時期になるとクリスマスだなというよりかはまず母親の誕生日だな、だからなんかこう誕生日で今年どうしようかなっていうところから始まっちゃうのであんまりないんですよね。なんかありますこうクリスマスの。
クリスマスはでも恋人と過ごすことが多かったですね。家族であんまり
過
ごすこと、男ってあんまなくない？
俺あのね、バンドやってた時に、
うん、
あの哲郎のチャラい話を覚えてる、うん、あのバンドやってた時にすごくぶっちゃけ話、これ後でカットするかもしれない、あのファンのさ誘いをさどう断るみたいなさ話してた時あったじゃん、お互いに。やっぱりファンが、まあ、それにいたじゃないですか。
クリスマスピンポイントを狙ってファンから誘いがあるんですか？
あります、あります。
へえ。
それをどう断るみたいな相談を男メンバーで鉄郎とした時に、鉄郎、
うん、
はさらっと、
うん、
俺バイト釣ってるっつって
そんなこと言った俺。
そうそうそうそう、
あ
だから稼ぎ時だからっつって、でこういう時に稼げるからっつって言って、
ね、
もう3人断ったみたいな
すごいな、モテモテだな。
って言ったっけな。
で俺それ使うわって言われる。
そう、あんまちょっと記憶にないですけど。
いやーモテろとか辛いですね。
これまずかったなとか。
実名が出てなければ大丈夫ですね。
そうですね、へえ。
なんか綺麗じゃないですか、あの夜景が。
そう
っていうか、
あのイルミネーションね、うんうんうん、
ずっと出かけてましたね。一回もバイトは入れなかったしね。
へえ。もう24、25、26作れますよ
全部休み取ってた気がする、
ね、今のファンが聞いたらね、ちょっとみたいな、
もう時効ですよ
確かに
何年も前なんでね、
もう覚えてもいないだろうし、ね、
今はきっと違う人と幸せになってるかもしれないね。
そうです。
あ、そうなんだ。やっぱ恋人で過ごす、それは何、なんかまあ突っ込んだ話ですけど、自分からそうしたいと思ってですか、それとも結構女性からそういう風にやっぱ出かけたいよねって言われてそういう風になるんですか。男性ってそもそもクリスマスにデートしなきゃいけないっていうプレッシャーみたいな あるんだ。
めっちゃあるし、でプレゼント交換するのがすごい楽しみだ。ここで意見が分かれてる。
いや、哲郎すごい豆な方だからね。
そうですね、哲郎さんは。
で、哲郎特にあの豆な方で、うん、俺は特に雑な方だから、あ、
うん、両極端なんですね。
我々の意見は。
なるほど。
まあ人それぞれでしょうからね、どんな風に構えてそのクリスマス当日を過ごすかっていうのは、男性でもね、まあ一応行くけどみたいな人ももしかしたらいるけど、そこまでなんかこう乗り気じゃないって人もいると思いますし。
でも僕最初に、一番最初にクリスマスを恋人と過ごした時に、うんうんうん、あのイルミネーションだけを調べてて、食事をするところを調べてなかったんですよ、うんうんうん、で混んでて真っ黒になっちゃったの、うんうん、でそれがあってからすごいクリスマスの日は調べるようにして、あのお店もこの店が混んでたら、まあ、こっちに行けるよねみたいな感じのコースとかをある程度作っといて、そういう流れにするように。最初がだから、ね、大失敗だったから、
バックアップをちゃんとこう考えて、そうそうそう、うわーすごいな。
そしたらこっち行こうみたいな感じで、多分最初に失敗したのが良かったんだな感じ。
最初で良かったんですね。
最初で良かった、ね、マックだからね。
でもそれはやっぱ女の子も全然大丈夫だよみたいな感じだったんです。
言ってくれるんだけど、やっぱり男性的にはやっぱなん
かプライドみたいなのがね、
なんて言うんだろう、いいとこに、いいとこっていうかおしゃれなとこに連れてってあげたい、
たかった、
うんうん、それがね、すいません、マクドナルドでみたいな、その全然味とかそういう話じゃなくて、いつでも行けるじゃないですか、
うんうんうん、マックはそうですね。そうそう、
せめて健太だよね。
確かにクリスマスといえばケンタッキーですから
ね。空いてなかったんですね。
あー、そっか、まあ哲郎さんそうですよね、ジェントルマンだから。
すげえ、あげてもね何も出ませんね。
いやいやいやいやいや、
本当
マメですよね。女の子幸せですねそれね、全部ね。まあ清さんとは大違いだよね。
いやいやいやいやいやいや
いやいや、意外とじゃあ男性もワクワクする、うん、
超楽しみです。
なんか、彼女いないと勝ち組負け組みたいなのがさ、ね、言う日があるよね、うん、なんか20代ぐらい、
20代前半はすごいそんな気持ちだったね、うんう
ん、やっぱそこはプライド的な部分があるんですか、一人でやっぱ過ごさないようにしなきゃみたいな、
うん、もうあったし、
でもぶっちゃけあの僕たち20代前半の時すげえモテてたんで、
ムカつくわ、なんかムカつく。
その生存競争になんかアホじゃねえかと思ってた側で、
あ、常に勝ち組だったから、どっちかって言ったら、
まあ、音楽でバンドやってたから、むしろモテないといけないっていう立ち位置だったから
、割とね、
そういうぐらいですね、まあ、僕はそんなでもなかったですけど、
ある程度はそうね。
なんかじゃあ贅沢な悩みだったんですね、どちらかといえば。どうやって断ろうかって、そのどっちかというとすごい贅沢な ね悩みじゃないですか、ひどい話ですけど。
結論は本当昔からすごかったね。
いまだにすごいですからね。いまだにすごいですからね。
まだよ、関係者聞いてたらいろいろだろう。いいけどさ、
じゃあカットしますね。
カットします、
カットします。
はい、じゃあちょっと2曲目いきますね、まずね、はい、こちらがですね、こちらももんちかさんで、1曲また聴いていただきましょう。青空です、どうぞ。
忘れてても青空は
フライジムがお送りしておりますフライジムレディオ、現在お聞きいただいておりますのはモンチカで青空です。はい、クリスマスですね。一応その調べてきたのでせっかくなのでちょっと紹介していければなと思うんですけど、まず日本のクリスマスは、まあ、先ほどね、秋吉さんと哲郎さんにも話していただいたように結構その家族でというよりかは恋人同士で、過ごすようなイベントっていう、こうイメージが大きくて、でもそれってヨーロッパとか海外だとバレンタインデーがそういう日なので、本当にそのヨーロッパとかね海外からいらっしゃった方が日本のクリスマスってどうなんだろうって思ったら、まあ、そのバレンタインデーにそのあなたたちがやることをねそのままクリスマスにこう日本ではやるって考えていただければなと思うんですけど、まあ、あの中にはねもちろんねそのお家の家柄的にね宗教がこう関係であの家族で過ごすんですよって人も中にはいるとは思うんですけど、多くの人があの、まあ、無宗教だったりとか仏教徒ということで、あまりこうクリスマスに対してそこまでね、家族揃ってみんなでお祝いしましょうとか、クリスマスカードとかそれこそ多分交換とかしないですよね。私結構その海外の友達には送ったりとか私はしてるんですけど、でも日本国内とかでは、ね、あんまり送ったりとかしないので、やっぱそういう習慣はないかなっていう感じがしますね。でも不思議なことにやっぱ12月24日は早めに子供は寝て、25日の朝には枕元にプレゼントが置かれてるっていう、なんか都合がいいところだけこう海外のクリスマスの文化を取り入れてるなっていう感じがするんですけど、どうでした、子供の時プレゼントがもらってましたお二人てんてんてんいくつぐらいまでとかもらってました、そもそも。
うちはもうお金だったね。
できるんですか。
なんか擦れてたから、兄貴も俺も、
はい、
買うのもあるから自分で買うわみたいな、
だからお金ちょうだいみたいな嫌な子供だな全然可愛く
ない、そんな感じだった気がする。
秋吉さんどうでした。
間違いもない
よ男って割とそうだよね。
あー、そうなのかな。うちは昔からありましたね。でもやっぱちゃんと25日朝起きるとプレゼントを枕元にあってっていう感じだったんですけども、それもやっぱり小学校4年生とか5年生ぐらいまでだった気がします。
結構
もらってたかな、うん、でも最後の方はもうやっぱりなんだろう、お菓子とか、うん、本とか文房具とかになってて、それこそそういうおもちゃみたいなのが、しかもめちゃくちゃ金がかかってるおもちゃみたいなのはやっぱ幼稚園の時とか小学校低学年ぐらいまでっていう記憶がありますね。
確か
に、うん、サンタを信じる論争みたいなのがさ漫画とかであるじゃない、
はいはい、
サンタお父さんなんだぞみたいな小学校に3人生ぐらいでバカみたいに言っちゃダメあれってさ、俺経験したことないんだけどあるのかな本当に。
でも純真無垢な家庭ではそうなんじゃない。
そうそうそうそう、やっぱサンタさん、なんか悪い子、なんかやっぱいい子に育ってほしいっていうのがあるから、うちのその甥っ子姪っ子とか見てると、やっぱ悪いことするとサンタさん来ないよっていうところから、うん、いい子になっちゃったらあげなきゃいけなくなっちゃうじゃない
ですか。確かに。
でもやっぱ言われるのは、この包み紙この間トイザラスで見たとか細かいところに
大人の事情
細かいところにね気がつくらしいですね子供は。うん、まずい
って。ハゲとかそうだよね、東北だとサンタさ
ん。うん、
あ、そうなの。
そうそうそう、
なんか悪い子はいねえかってあれですか。
あ、はいはいはいはい、
あれサンタの影響だからね。
なんですか。
嘘で
ーす最悪だよ
なんだよ、
怒られちゃう
本当ですよ。
でも近いとこあるよね。
そう、
ね、もう何も信じられない
まああれもいわゆる、まあ、その子供のね成長を、なんていうんですかね、祝うものではありますからね。
まあ、そうね。
ちなみにあのサンタさんが赤い服を着るようになったのは、うん、コカ・コーラの戦略。そうですそうです。もともとは緑だったのかな確か。
マジで。
そうそうそう、みんなあの サンタさんのそのプレゼント箱詰めするのを手伝うのってエルフたち、みんな緑の服着てるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
でそのサンタクロースをコカ・コーラの宣伝で使うようになって、でコカ・コーラって赤なので赤い服を着せて宣伝に使ったのがきっかけで赤になったらしいですよ。
へ
え、そうそうそうそう
そう、そうなんだ。
そうなんですよ。で今や、まあ、赤が普通ですけど、うん、あれは立派なあのクリスマス商戦のコカ・コーラの戦略なんですよ。はい、何がどこでどう生まれるかは分からないもんですね。そうやって考えたらサンタクロースって何なんだって思いますよ、ね、
確かに。
いいのかそれでと。お前は存在するものじゃないのかと思っちゃいますけど、うん、そんな感じで、まあ、各国のクリスマスなんですけど、そうですね、イギリスとかはやっぱりキリスト教の関係で、まあ、皆さんがご存知の通りの、25日にそのあのキリスト教ね生まれてっていうあれですけど、カトリックの影響が強いイタリアとかポーランド、フランス、スペインとかでは、まあなんかウィキペディアさん曰くなんで知らないですけど、実際のところは、プレゼントが子供たちもらえるのが1月25の朝じゃなくって1月、あ、12月、12月の25じゃなくって1月の6日って書いてあるんですけど、なんだろうね。
そうなんだ。
要はクリスマスが12月25日から1月の6日までっていう期間の中なので、その最後の日にもらえるっていう感じなんだと思うんですけど、へー、でオランダとかドイツだと12月の6日にもらえるらしくて、
12月の6日、
まあ、本当各国によって、まあ、というか宗教によってですね、宗教とかその文化によって実は子供たちがプレゼントがもらえる日も全然違うし、祝い方もやっぱり違うみたいですね。共通してやっぱみんなでこう家族で集まって、まあ、クリスマスプレゼントの交換したりご飯食べたりっていうのはあるんですけど、基本的に、あ、でも家族でご飯食べないイギリスとかアメリカでカトリックの影響が強いところだとやっぱり教会に行くっていう感じですね。うん、知らなかった。何がすごいって、その去年の確かクリスマスの時もこのフライジャムレディオで私話したんですけど、ロンドンってあれなんですよ、25、26って全部電車とバスとって全部止まっちゃうんですね。そうなので、お店も全部閉まってるので、もし何か買い足したいものがあってもお店が開いてないし、そもそも車がないとどこにも出かけられないので、
え、どのレベルで開いてないの、本当に
全部、いや全部本当に開いてないです、全部閉まってます。もう本当にあれ、お盆並みの感じです。お盆よりもっとひどいかな、お盆みたいに、
もう正月みたいな感覚。
そうそうそうそうです、全部閉まってて、しかもその上あの電車も動いてないしバスも動いてないので、タクシーは動いてるのかな、分かんないけど、だ出られないんですよ自分の家から。
はいはいはい、
もし下手してこうなんだ24日とかに酔いつぶれて友達ん家泊まってとかなると
帰れない。
2日間帰れないんで。
大変、
最悪なんですよね。逆を言えば自分の家に一人きりだと2日間誰にも会うことができないので、しかもみんな家族と過ごしてるから全然ほらあのメッセージとかしても帰ってこないし、すごい悲しいですよ。
休みのクリスマス。
そうなんですよ。っていう感じですね。で、実は中国と韓国のクリスマスの過ごし方、まあそのお隣さんなので気になって調べてみたんですけど、韓国は日本よりもキリスト教徒が多いので、やっぱり韓国のクリスマスもどちらかというとイギリスとかアメリカみたいな感じで過ごす人が多いそうですね。もちろんその恋人同士で過ごす人もいるみたいなんですけど、家族がメインになるということで、で中国に至っては仏教がやっぱすごく広く浸透している国なので、クリスマスイコールなんかもうでも稼ぎ時みたいな感じになっちゃってて、そんななんかクリスマスっていうことに対して盛り上がってこう何かみんなで祝おうとか教会に行こうとかっていうよりかは、まあ、クリスマスっていうイベントだから こうね、やっぱ物を売るとか、そういう感じになってるみたいですね。どうですか、なんかこう一回でいいからこの国に行ってこんなクリスマス過ごしてみたいみたいなあります？お二人まあ今朝はもういいや俺ここでみたいな顔してるわけで、そもそも日本国内にいながらもそこまでクリスマス楽しみにしてないしっていう顔見えてますけど
でもやっぱり基本的には仏教が普及してるところはそんなにやらない。
そうですね、やっぱ宗教的なものなのでクリスマスってやる意味が仏教徒からするとっていう感じなんじゃないですかね。
そうだったらなんか日本のなんかちょっとチャラいイベント感の方が好きですね日本でいいかなっていう。
なるほど、
キリスト様はびっくりですからね、うん、カップルがイチャコラする日ですよ
いい企業戦略にこう踊らされてる感じでいいですね僕はなんかいろいろこう綺麗だしだから特になんかこう閑散としてる例えばイギリスとかに行ってみたいっていうよりは、うん、ああいう割と賑やかな感じの日本の方が楽しそうだなっていうイメージがある。
まあなんか賑わってなんか一応クリスマスでも仕事する人はするし、出かける人は出かける人でこう、うん、レストランとかも賑わってるしっていうような、そうですね、そっちの方がなんかこうイベント感みたいなのは
個人的には
ありますよね。
回ってる証拠だよね。
まあ
しんみり
夢も希望もないよね
夢も希望もないですね。
バイバイ、そのイベントのはずなのに
確かに。でもまあ日本は逆にね、そのあれで反動でというか、正月がやっぱりその家族で過ごして、なんかその家族のありがたみみたいなのを確認する日っていうのがあるじゃないですか。
なんかあったんですか
そんなことないそんなことないですよ。いやなんか何かとヨーロッパとかって例えばイースターとかクリスマスとか何かとこう家族で集まる機会が多いなと思ってて、もちろん家族大事にする文化なのでってのもあるんですけど、なんかねどうなんでしょうね。正月楽しみですね。
正月はどうするんでしょうかね。
お二人ご実家に帰られたりとかしないんですか？
僕はもう8年ぐらい帰ってないので、帰らないんじゃないかなと思いますけどね。
ってことじゃ、秋吉さんの家で。
いや、もう去年家に来てないオンラインだからね。
あ、オンラインで、オンラインでゲームして、仲いいしゲーム本当好きですねって感じですね。じゃあ
今年ゲームがないからね。
そうそう、売っちゃったから。
え、売っちゃったんですか？
売っちゃったんです。
結局
ゲームやりすぎるとダメになるな好きすぎて
言ってましたよね。でもそれはね、
そう
売っちゃったんだ。
ちょっと一大奮起して売りましたんで。
全部ですか？
全部ですね。
え、じゃあこの間運動会に持ってきた
あれ全部
売った？
売った。
うわ
ー、しかもそれを売ったのが僕がライブの日にですね、ライブ終わった後に鉄郎から電話が来てまあ中古のね買い取りのお店に持ってくから車出せってライブ終わった直後に
車出せと
車出せとっつって
そんな感じでしたね。
なぜか俺も2つ返事でね、
あ、いいよ
いいよって、
ゲーム売るって言うから、いやお前が売ると俺がつまんないからって言ってね哲郎が箱にしまいの、俺がその出しのっていう、
そう
茶番がね
よくわからない茶番が
3回ぐらい
広げられたわけでした
はい、わかりました。その反動で、反動でか、反動で今モンストがね盛り上がってるわけですけども
大丈夫なの？
大丈夫だと思います。また年越したらね、またねいろいろ伺ってきますからはい、ということで今回はここまでにしたいと思います。はい、お二人ありがとうございましたはい、ということで2015年の、日本語バージョンに関しては今回が最後ということで、独り言のはずだったんですけど秋 球さんと哲郎さんも交えてお話をさせていただきました。なんかこういつも多分私冬が一番好きなので、季節の中でこれからまあ1月2月って本格的な冬を迎えていくんですけど、結構その毎年年越しっていうイベントが1年の中で好きなので、この時期って必ず興奮してる時期ではあるんですけど、今年は本当にいろんなことがありすぎて多分もうその余力が残ってないみたいで、なんか多分さらっと年も越していくのかなって思って、でも年を越す前にちゃんと1年この1年どうだったかってちゃんと振り返って反省もして、自分のこともちゃんと褒めてあげて、で来年じゃあ今度こうしていこうっていう心構えをなんとなくするんですけど、なんか今年はそれがバタバタでできてなかったなと思ってて、まあ、あとこのね来週あと1週間残ってますので、この1週間ぐらいでちょっとその作業が自分の中でねできて新しい年を迎えられたらいいなと思っています。もう去年の9月からスタートしたこのラジオもですね、1年を皆様のおかげで超えて、そして、もちろん私の喋りも含め本当にその番組の内容も様々なことが濃くねなってきて、本当にこの1年半で変わってきたと思うんですけれども、また来年も、同じように元気に皆様に日本と海外の音楽情報そして文化の情報を伝えながら、私たちダイヤモンドミュージックツアーがどんな取り組みをしているのかというのをねお届けできればいいなというふうに思っております。皆様のお力のおかげでこのフラジオレディオ成り立っております。本当に皆さんこの1年ありがとうございました。そしてまた来年もですね、元気いっぱいに、ニューイヤーでスタートできればと思いますので、こちらもぜひ楽しみに、待っていただいて年を越していただければなと思います。それでは皆さん良いお年を。ありがとうございました。バイバイ。